山中沙央です。
陽子です。
深夜です。
せーの、カサブランカです。よく言ったな。よく言ったな今。
いや逆にここでカサブランカ以外はないと思いますけど。
せーのとかって、
びっくりした。意外とついてきたから、
いや、まあ、カサブランカですから今日は。
はい、久しぶりに、
はい、
ポッドキャストとしては久しぶりにカサブランカ集まりました。これどうなんだろうっていう話なんですけど、
うん、
今日、まあ、このスタジオに来るまたタクシーの話なんですけど、
はい、
まあ、まあ広い通りに出て、
うん、
なかなかタクシーが来ない、
うん、
なかなか来ないなと思っていたら、そのタクシー来る方向の、
うん、
まあ、上流っていうんですかね、
はい、
はい、川の流れというところの、
はい、
要するに俺から10メートルぐらい先の上流に、
はい、
スッとおばちゃんが来たのね、
うん、
あ、はいはい、
で 俺はもう7、8分待ってるわけよ。
うん、
だからスッとおばちゃんが来て、
うん、
そしたら、まあ、そのおばちゃんもこうなんとかキョロキョロしてるのすごく、
うん、
だからその目的地がもしかしたら渡ってから拾っても行ける、こっち側でも引ける、うん、渡っても引けるみたいなの場所があるじゃない、うん、その道がどっちからでもみたいな、
うん、
だからどっちがいいかなみたいなしてる時に、うん、俺に気づいたわけよ。
あ、うん、
そのおばちゃんが、ね、
おばちゃんが、
はい、
あのどう考えても横断歩道でもなく、
はい、はい、
うん、そして別に車が全く通ってない時も渡る気配もない、
うん、
あの男はタクシー待ちだなと気づいたのね、
うんうんうん、はい、
でこれどういう感じになるんだろうと思って、
はい、
そしたら空車がさっと来たら、
はい、
あのなんか手を上げるどころか、
うん、
あの手を振る勢いでもう、うん、バイバイぐらいの感じでタクシーを拾ったのね、まあ、そのおばさんが、
おばさんがね、
うんうん、でもうスッと入ってスーンと行って、
うん、
だけど、まあ、たまたまその時は空車が3台ぐらい続けてきたから、
あ、偶然、
まあ、特に俺はその被害もなく乗って、うん、
はいはい、
でそのことについて考えてたの、
うん、
でこれがまあ10年ぐらい遡ると、
うん、
俺がまあ渋谷大山のあたりで、
はい、
タクシー来ないなっていう、こうまたなかなか来なくて、
はい、
でようやく来たっていうところに、
はい、
そこにさっと来たなんか青山のイケてるサラリーマンみたいなのが、
はい、
あ、ちょうど空車来たみたいな感じで、
はい、
パッと手を挙げて止まったから、
はい、
おいっつって、
え、おいって言った
俺がね、
心の中でですか。
いやいやいや、言ったよそれ。いや、だってそれは今日の状況と違って、
はい、
まず俺は本当に長い間待ってた、
はいはい、
そいつはスーッと歩いて来た瞬間来て、
あの
連れと二人で、うん、あ、来たじゃんって手挙げたから、おいっつって、うん、もうそこも33メートルぐらいの距離なの、しかも、
あ、なるほどね、はいはいはい、はい、
これなんか分かる、この
分かります
よ、で向こうパッと見て、俺ずっと待ってんだよって言ったら、
うん、
あ、ごめんなさいどうぞみたいな感じで、
うん、
それそうだろみたいな感じで乗ったけど、でもこれ今日のパターンも難しいのは、これね、あの可能性の問題なんだけど、
はい、
おばちゃんがくるっと見た瞬間に、あの男、あいつタクシー待つかなって思ったのが、
うんうん、
実は見た瞬間俺が来た可能性もあるよね。
そうですね、
そのおばちゃんがくるっと見た時に俺がスッとその俺の立ち位置に、あの、
そうです、
ついた可能性もあるとしたら、私の方が先にいたわってことも思えなくも、いや多分、
ないですね、
これ可能性ね、うん、絶対俺が先だと気づいたと思うよ、
うん、
だけど、うん、可能性としてはこれ否定できないわけよ、
うんうん、
だから これはやっぱり正解ってないんですかね、もうそのエチケットとかどうしようもないことだよね。しかもそのおばちゃんは10メートルぐらい離れてたから、
10メートルか、
なんかそのいろいろなことが曖昧で、
うんうんうん、
でもね、そのおばちゃんは、
うん、
あの絶対やましいところがあったのは、
うん、
最初の立ち位置から、
うん、
こうキョロキョロしてるうちに俺に気づいた瞬間から、
はい、
しばらく2秒ぐらい考えて、なんか電柱の影にスッて隠れたのね。電柱、うん、俺から知ったら電柱の四角に隠れたの、
はいはい、ちょっと影にね、
うん、なんかいろんなこと曖昧にしようと思ってたの、
ちょっとね、中和さそうとしたんでしょうね。
そうそうそう、であれ、おばちゃんなんか電柱の四角に入ったなと思って、あの人タクシー待ってんだろうか、あ、でもそっちは横断歩道だったから、
はいはいはい、
渡んのかなとか、何なんだろうと思って
た、思いますよね。
そしたらまさかの、もう手を振る勢いでタクシーを、
もう手ちぎれんちゃうかなって
言われ
たん
でしょう
ね、多分ね。
でもだから俺も手を挙げてる可能性あるじゃん、
うん、
あ、そうですよ。
だけど絶対にこっちに止まってってくれて手をやってたから、ね、あ、めちゃめちゃ積極的に 奪いに来たぞって思って。
そうですね。
あと、まあ、おばちゃんだったし、もう俺も最近そんなことは起こんないので、まあ、だからその10年前のおい、もう今持ってるあれは正しかったのかなとかさ。
なんか私はタクシーにあんま乗らないから、うん、そんなにタクシーの、あ、そういうシチュエーションになったことももちろんないし、うん、あとそんなにその前後っていうか先に乗るか後に乗るかってそんな大きなことなのかなってちょっと思うし、うん、まあ、すぐ来るんじゃないのとも思っちゃうし。
いや、タイミングなんですよ。
あ、そうかそうか。
これが例えば本当に、うん、あ、もう35度とかね、炎天下ね、暑いなって言って、あ、であのそ、いつもだったら5分で来るのになが、うん、もう7、8分経ってる、やべえこれちょっと遅刻になるわ、
そんなに来ないの、
あ、来ない来ない来ない、あ、うん、でやべえなっていう時に来たと思ったら乗っている、
ね、
来たと思ったら改装会とか、
ね、
っていうのを繰り返してうーんって汗だらだらっていう時にスンって来て、あ、やっと来た、あ、遅れないで済むかも、うん、いや、ギリ遅れるかぐらいの時に、うん、スンって来て、へいって取ると、
うんうん、
その相手の雰囲気も含めて、うんうん、これがだからやっぱりさ、目上の方だったりするとそんなにおいみたいなふうにならないけど、
うん、
なんかちょっとイケてるチャラついたサラリーマンだとついてもおいってなっちゃったのね、
10年前はね。
あの、しかも距離が 2,3 メートルだったから、
う、 もうすぐだ
よ、ね、俺見えとらんのかって、ずっと待ってんだこっちはみたいな、
まあ、だからあれだよね、うん、そのタクシーじゃなくてもズル込みされると、うん、みんなちょっと並んでたんだけどってことじゃないですか。
そうだね。
だから全然その多いっていうのは正しいと思うけど、うん、まあ、言い方かなと思うけど、うん、あのー、でいいじゃん。
そう、いや、そうなんだけど、そのさ、だから、どっちがっていうのがね、
うん、
例えば俺はその時、まあ、例えば10分待ってたとしましょう、
うん、
だけどその男からしたらさ20秒違いかもしれないよねみたいな、あの、
あ、だとしてもやっぱ先に行った方じゃない、うん、絶対的に
上流、
じゃあ分かりました、うん、同時だったかもしれないよねっていう風に言われても証拠がないっていうか、俺を撮ってる監視カメラがないから、う
ん、まあ、あと気づかなかったとかね、うん、そのいたことに、ね、
いや、もちろん気づいてなかったんだよ、
うん、だ、まあ、それは、うん、だからしょうがないけど、うん、まあ、こう事実として先にいたんだよって言われたら、うん、あ、なるほどごめんねで終わる問題だよね、と、まあ、
だ, ね、
だから別に沢君が言ったことは間違ってないけど、う
ん、でも今日のおばちゃんもやっぱ悪くないよね、やっぱ 10メートルぐらい離れてて、
まあ、
でもやっぱ上流にいた人はダメじゃないもん、下流の勝ちじゃない、そういう時は。
え、逆でしょ、いやいや、逆でしょ、
逆ね、逆ね、
だからタクシーが
上流から来るから、
タクシーが、
あ、上流から来るのか、
上流に立てば立つほど、
だから上流って呼んでんじゃん、
そういうことか、
そのためにわざわざ上流って呼んでんのに、上流下流の、
あ、上流におばさんがいるのかと思ったの、
そう、
上流におばちゃんが出てきたんですよ、
そう、それで下流からタクシーが来るのかと思ってたの、
違う、
違いますよ、
話を複雑
にするな、先の散乱ちゃうんやから、
それ
話を複雑にするな、どんぶらこどんぶらこって桃が
上流から来るじゃないですか、
桃に変えよう話をね、桃に、
ね、
桃の取り合い、桃太郎の奪い合いの話にしてる、
うん、
どんぶらこどんぶらこって俺はずっと桃太郎が流れてこないかなと、おじいさんはずっと
川
で洗濯をしてたんですよ、桃太郎、そしたら急にスッと来たおばちゃんが、うん、どんぶらこって、こう、うん、桃太郎
上流からね、さらに上流
で、うん、桃を奪われたっていう話なの。
そっか、
そうなんですよ、
あ、じゃあ私だったら、うん、あの、あ、この人多分待ってんのかなって思った時点で下流に行くね、
うん、俺はいつもそうしてんの、
うん、
俺はいつもそうしてるから、
だってめんどくさいじゃん、そんな、
いや、自分がだって毎日タクシーって毎日それが切実だから、明らかにタクシーに乗るって
気持ちが分かるから、
分かるから、それはエチケット違反だ
し、普通ですよそれ、
あの、なんていうの、その、いや、お、深夜だって、お前
どうすんの、
お前どうすんの、じゃあお前今急にお前変な悪魔みたいな心が出たぞ、お前急に、
いや、うん、今ちょっとお二人がすごいなと思って、
うん、まあそれか別に、じゃあちょっとこう下がって、うん、別に下流に移動するのがめんどくさかったらちょっと下がってるとか、
あ、
いかにも止めないよ、
なるほど、先に、
うん、どうぞ、
でも俺は、まあ、あのさ、 99% こいつタクシー、この人タクシー待ってるなって思ったとしても、
うん、
万が一違って俺が下がっててスーンって行かれた日にはさ、
う
ん、怒りの持ってきようがないから、俺やっぱ下流に行って、
あ、なるほど
なるほど、ね、
そのほうがいい、
そうそう、うん、だから俺はちゃんと先に待っていたおばあさんが、桃太郎って捕まえたら、 いつ来るかもう分からない次の桃太郎を
もう待ち続けるしかない、
待ち続けますよ、
なるほど、じゃあそのおばさんは、うん、まあ、あの人もしかしたらっていうか多分タクシー待ってんだろうけど、うん、
絶対取らない、
関係ないわ、関係ないわ、うん、もうの私の方が上流だから、
うん、そうだよ
っていうね、
取っちゃおうって思ったんだろうね、
そうだよ、 もうなんかもうこうなったら嫌味でもうキジと犬と猿を送り込んだろうかと思った。
いやでも難しいですね、タイミング、まずはタイミングの世界ですもんね、うん、タクシーなんてね、まさに。
そうだね、
そんなことを思いながら今日もスタジオにやってきました。
なるほど、
よろしくお願いします。
お願いします。
ペンネームふみ、
はい、
沢さん、陽子さん、信也さん、こんばんは。
こんばんは。
10月大阪での陽子さんと上野圭司さんの弾き語りライブに行きます。すごく楽しみしています。
ありがとう。
皆さん他のバンドもされていますが、
はい、
カサブランカはここがやりやすくていい、
うん、
逆にここはちょっとやりにくいなみたいなことはありますか、
うん、
カサブランカのライブいつも楽しみにしてます、また大阪来てくださいってことだけど、
はい、
やりやすいのは、
うん
うん、ベースがいないと歌って歌いやすいなっていう、
音的に、
そうだね、これ なんて説明したらいいんだろう、レコーディングとかだったら違うけど、
うんうん、
あのライブの大音量でステージのモニター環境でいうと、
うんうん、
重低音がない方が歌って音程取りやすいなとは思う、
うん
うんうん、けどやりにくいなと思うのはベースがいないとやりにくいなっていう、
もう結構一丁言ったんだ、
ベースがいないとアレンジが難しいなって、うん、音作りが難しいなっていう感じだけど、まあこれは音楽の話ね、
うん、
音楽じゃない話はカサブランカの方がピローズよりやりにくいことってのはないな、俺は。
ないですか。
ピローズやりにくいね。
え？
ポンコツだから、うん、ポンコツだし、あのなんていうか3人で飲みに行きたいとかも思わないから、
あ
カサブランカ仲良しじゃない、
まあ、そうですね。
だからカサブランカの方がやりやすいけど、カサブランカだと車移動かーってのはあるな俺は
腰があ
とアンプ自分で運ぶのかいみたいなキングコブラ3階にエレベーターなしかいみたいな
確かに。
そしてライブハウスの店員女性が多いんかいみたいな、それぐらいかな。どうですか、やりやすいとこやりにくいところ。
やりにくいところは本当、うん、正直ないかな。そのまあベースの、うん、音がないから、うん、ちょっとこうライブとかでもねスカッとするのがこう、
うん、
いつもと違うというか音楽的なことでぐらいで、でもそれも別にやりにくいってことじゃないから、
うん、
まあ本当マイナス面は一個もないかもしれない、
うん、
でやりやすいところは、うん、やっぱりライブっていうものの、こうなんていうの、ステージに向かうときに、
うん、
いい意味での緊張感はあるけど、うん、なんかこう不安がない。
不安がない、
うん、やっぱ沢くんと信也くんがいるから不安がない、
うん、自分の慣れ親しんだメンバーの方が不安がないっていうものじゃなくて、
なんか
MC とかのこと、
あうーん、全部かな、もうトータルして、まあ、MC ももちろんだし、
じゃあなんか俺と信也がやっぱりなんかこう余裕みたいなこう緊張感を出してないからってことか
もあるし、あとやっぱりなんだろう、言ってもカサブランカはもうちょっとこう遊びのバンドだからっていうのもあって、ヌードルスになるともっとすごくこう、
まあ
真剣というか、
うん、
あとはもうちょっと対等感もあるし、メンバー同士のだからかな、
うん、
でもそれがすっごくバンドをやっていく上でのすごいなんていうの、大きいあの、
うん、
やりやすさっていうのは
やっぱ深夜のことをすごい下に見てるからこう
まあそうかもしれないね、う
ん、なちょっともうあの奴隷扱いのような
さんでもねこれ本当なんだけど、生野ちゃんと喋ってたんだけど、深夜くんと一回年末にやった
じゃん、ね、やらせていただきましたね。
あの時のなんかこのなん安心感ってすごい良かったねって言ってて、
間がいいからね深夜ね、
そうなのなんか、うん、素晴らしかったって言ってた生野ちゃんも、やっぱこうなんか安心するっていうか、
あの年末ね、年末ですよね、
そう
そうそう、
そういうのもあるからね。
間の良さはドラムスすごい大事じゃない？
あそう
だね、気分というか、間って何ですか、
ね、あのだからあの
なんだろう、ね、
そろそろ曲に入るんだろうなっていう
感じ、
空気を本当にこう、あの間が悪いのってさ、1秒とか 1.5 秒でも結構イラッとくるとか、
うん、
いや、うん、なんか決まらないってなるから、
はいはいはいはい、
そこをね、うちピローズの新一郎もうまいし、
うん、
深夜もうまい、 で真鍋くんは本来すごく下手で、うん、だからすごく細かく説明をするのね、
うん、
俺がカモンレルバスターズって言ったら客がわーって言って、そのわーがちょっと下がり始めたところで引くぞっていう顔をして引いてくださいって、うん、このぐらい言わないと全然合わない、あのそこはね、うん、できない人というか気にしてない人だから、
うん、
エンターテインメントがうまくいかないので、
なるほど、
あのかなり細かくリクエストしてるし、あのツアーをやってる最中にあそこもうちょっとこうしてとか、新一郎は大丈夫で、深夜もバッチリだね、
もう
ここだと思ったら MC がいまいちピーク過ぎてグダグダになってると思ったらぶった切ってカウント入った時とか、うん、すごい助かるよね、うん、時はね、
うんうん、
なんかどうですか深夜は。
僕はあのちょっと逆、陽子さんの逆になっちゃうんですけど、
何ですか、
やっぱまだいい緊張感が自分にありますね。
それがいい、ね、いいってこと。
いや、 やっぱり間違うと殺されるんだよね。ボッコボコになるんで、ライブこう、これ皆さんにも伝えておきますけど。
それだからそれ どっちの面なのが、いい面なの、それ。
いや、いい面です、いい面です。
いい面の緊張感。
はい。
うん、悪い面は。
でもね、そのいや、あとはそのあの
やり
にくいとかはないですね。
もうだからやっぱりベースがいないってことだよね。
そうですね。
ベースがいないとすごくいろいろ難しい、
難しいなとは思いますけど、自分もドラムなんで。
そうだね、
ボトムがいないけど、
ベースがないと
ね。ただ
でもまあ慣れますから、それもあのライブを重ねればその音に。 だから
入れる予定ないもんね、ベースね、
うん、ないですね。
そんなそこはそんな真面目にやる感じでもないかっていう。
そうね、
うん、なんとなくもうトライアングルが出来上がってるからね。
そうですね、
うん、
ペンネーム東京バンビ、
はい、
カサブランカの皆さんこんばんは。
こんばんは。
陽子さんに質問です。マスカラはどこのブランドのものを使っていますか。
マスカラはね、うん、あんまり使ってないんですけど。
マスカラを使ってない。マスカラっていうのは、うん、まつげをこう足すやつ。
足すやつ、
うん、あんま使ってないんだ。
あんま使ってない。
でもあまりって言ったよね。
持ってることは持ってるんですけど、
いやそれをどこのか教えてくれ
っていう、ね、ちょっとメーカーわかんないな。
わかんないんだ。
わかんない。
あ、うん、じゃあそういう、有名ブランドではない
ってこと。すごい有名ブランド。
ちょっと
本当にわかんないんだけど、有名なやつ。
ちょっと待って。
なんかほらもう水で、あ、お湯でオフするやつね。なんだっけ、ピンク色です。そんなのもうどうでも。
テレビで CM やってるってやつ。
あ、やってるやってる。
全然。メイビリン。
あ、メイビリンじゃないね。
メイビリンやばいっすね。俺もさまさまメイビリンって。
なんかそのテレビ CM でマスカラで。
ああ、よくやってる、
ね。俺もメイビリンです、
ね。なるほど。あ、メイビリンではないです。資生堂かな。なんか多分普通にすごく有名なやつ。
もっとこの本人に質問来たのに、うん、このヒントに近づいていくしかないんだね。
ごめんね。だ多分今。調べてくれ。
そうですか。
ただこの無知な俺と沢さんで2人とも同時にメイビリンって言った、メイビリンの強さもすごいです ね。
すごい。 CM の力ってすごいね。
はい、
ペンネームつけ麺、
はい、
沢さん、陽子さん、深夜さん、こんにちは。
こんにちは。
先日街を歩いていたら膝下脱毛両足5000円という看板が目に入りました。そこにはハーフパンツの男性の写真が何枚も貼られていました、
うん、
突然ですが沢さん、深夜さんはすね毛が気になりますか。私はあろうがなかろうが全く何とも思わないのですが、うん、男性は気にしているのでしょうか。また女性から見て陽子さんは男性のすね毛をどう思いますか。
どう思いますか。
うん、いや、すね毛はあんまり気にしたことないかな。自分のも他人のも。
僕も他人も自分も気になったことないですね。う
ん、あと、うん、ハーフパンツというものを履かないので、
うん
うん、すね毛はかなり俺の。
だからやっぱレアなのは、うんうん、沢さんがもし仮に泳ぎに行くってなったら見れますよね。
あ、そうだね。膝下ね、うん、
水着はほら
泳ぎに、
泳ぎの時は基本的に全裸だから。
それ頭おかしくなってるじゃないですか。いや、どこのヌーディストビーチなんですか。いや、履くでしょそのパンツを。
そう、間違った間違った。そうです、ね、勘違いだった。今思い違いをした。全裸ではなかった。うん、そうだな。あんま、ただ俺全く入ってないけど、
うん、
よくさ、まあ、メロコア系の人って、
うん、
膝下にも入れ墨を入れてる人いるじゃない、
うんうん、
あれ入れ墨を入れたとしたら、
うん、
ちょっとやっぱり剃りたくなるのかなと思う。脱毛っていうか、その柄から毛が生えちゃってるわけでしょ。
うん、
そしたらちょっと不気味かなと思って、うん、でも、まあ、俺入ってないから
でも沢さん思いません、うん、てか陽子さんにも聞きたいけど、うん、そのツルツルの男の方が気持ち悪くないですか。
うん、なんかでもそうかもね。
いや、
どうなんでしょうね。
違う、 ツルツルのおじさんが気持ち悪いんだよ。
あ、若者は、
若者は可愛いんじゃないの、
ツルツルでもいい、
いや人によるんじゃないの、
ツルツル加減にもよるけどね。
いやでもそう、いやでも脱毛って多分一回やるとツルツルなしてくれるんですよね、
この
ツルツルなんですよね。
でも多分今の例えば若い人にアンケートしたら、うんうん、ツルツルの方が勝つ気がする。
まあそうだよね、
女子もね、男子もかな、まあ勝つ気がする。だけど普通がいいんじゃないかなと思う。
あのまあちょっとほら本当レアケースで、うん、お猿かいみたいな感じでさ、もじゃもじゃしてるじゃない、はいはいはい、そういう人はちょっと気にしちゃうのかなとは思うのね、うんうん、だからそういう人が脱毛したいなって言ったら気持ちは分かるし、
うん、
でもそんなねちょっとあんまり分からない、ね、
自然のままでいいんじゃないですか、ね、
昭和の男はもうそんななんかすね毛脱毛とかやるでも分かりませんね、うん、
なるほど、
じゃあ陽子さんはまずに、はい俺と沢さんが明日からツルツルになっても何も、
うんうん、なんか全然もう別に普通に、
まあ、気づかないでしょ大体別に
そうね、うん、
あそう半ズボンね履かないからね、
半ズボン、うん、半ズボン履いてきたらツルツルよりも半ズボン履いとんのかいってことが気になるでしょ絶対に、おやおやおやっていう、
そうだね、う
ん、似合ってないぞとかね、うん、そっちですよね
どうしたんだいっていうこの夏の終わりにどうしたんだい沢尾くんよ、ペンネームみこ、
はい、
私は女子力の高い陽子ちゃんをものすごくリスペクトしてます、うん、ライブで近くで見れば見るほどお肌がツルツルでとても華奢だけどギターを力強く弾く姿がめちゃくちゃかっこいい、うん、スキニーデニムにオールスターが一番似合う女子だと思ってます陽子ちゃんはなぜそんなに華奢なのですか、うん、日々どんな運動ストレッチをされているのですか、私は年を重ねるごとに体型が変わってきた感覚がありそれが怖いです、 あとは美肌のために食生活などで気にされていることがあれば教えてください、俺が見かけると、
うん、
食生活を気にしてるとは全く思えないよこれ。
そうね、
なんかもう揚げ物とかバンバンいくよね、
うん、
まあ、特にやっぱ大好物のポテトね、
ポテトね、
そうね、
うん、
あれ揚げ物ですもんね、
うふふじゃねえよ、なんか運動とかしてんの？
運動はしてないな、でも運動したいんだけどね、
うん、ストレッチみたいなのしてますか？
ストレッチもしてない、今はしてない、前はなんか腹筋とかしてる時があったけど、
うん、おーすごい、
ね、
うん、
1日100回とか、
おお
すごいな、
すごいな、
してる時があったけど、うん、今はちょっとやってないな、やりたい、
俺はストレッチしてると人に言えるようなあれじゃないけど習慣で本当に、2分ぐらいだけど、
何何何ストレッチどんなやつ、
あの前屈とかいろいろこの体のなんていうの、
筋トレってこと、
いや、あの、
まあ、ストレッチ、
体操、
ストレッチ、
ストレッチか、
筋を伸ばす、はいはい、
そうですそうです、をあの日々やるようにしてる、なんかそうし、まあ、そうするとちょっと体が楽になるっていうのと、そうしないと本当にライブの時とかにも、ライブ前、若い時はライブの出番前だけでよかったけど、
うん、
もうそれではもう補えないから、
うん、
日々ちょっとするようにしてるけど、でもほんのちょっとだね。うん、ペンネームアキンコ、カサブランカの皆さん、初めてカサブランカのライブに行った時、初めて陽子ちゃんの歌を生で聞いたのですが、あまりのかっこよさに釘付けでした、はい、あとライブや MV の衣装も可愛いし、オーバーオールも似合いすぎです。質問です、カサブランカの皆さんはカラオケに行ったりしますか？行くならどんな曲を歌いますか？積極的にはカラオケには行かないでしょう。
行かない、
でも誘われたら行くでしょ。
そうだね、でも、ま
あ、なんかその みんなが行く流れになったら、
あ、もちろんもちろん、うん、でもね、私昔からなんだけど、うん、カラオケでうまく歌えないからすごいカラオケ好きじゃない。
あ、そう、
そうなんです。うまく歌えない
急に怒られ
てる、なんでだろうっていうか
切れてるしちょっと、う
ん、なんかすごくエコーが効いてんじゃん。
そうですよ、
あれいつも
あれいらなく
ない、いらないな、俺いつも
調整するもん、
絞る絞る絞る、
絞ればうまく歌えるの。
うまくっていうかエコーはなくなる。
うん、
あと音量も自分の好きな音量に変える絶対。
なるほど、ね、
あのその部屋にいる人のい誰の意見も聞かずに俺好みにする。
エコーがすごいですからね。
そう、なんか全然うまく歌えなくて。
気持ち悪いエコーね。全然あの音楽的じゃない。
うん。
うん、 でも20年前ぐらいとか何度か陽子ちゃんも
行ったよ、ね、
カラオケ行った記憶あるんだけど、なんか歌ってたのか何だか思い出せない、
歌ってたけど、あの時はだからうまく歌うっていうか、こう、うん、歌を楽しむっていうのがなんかカラオケ面白そうじゃん、すごく、うん、
まあまあそのノリがね、ノリとしての、
ちょっと聴いてみたいな歌を、でもなんかうまく歌えないから、うん、いつも私はなんかこう踊ったりとかしたじゃん、
なんかマドンナとかで、うんうん、あゆみちゃんとすげえ息があってバッチリ踊ってて、
そうそう、アバとかね、
それのキレが良すぎて俺たちも爆笑してたって、あれうますぎると、あの渡辺直美もそうだけど、うますぎると笑っちゃうもんだね、あれキレが良すぎるのね、
そういう楽しさはあったけど、歌をうまく歌えないのがもうあんまり、
深夜は行ったとしたら何歌えますか、
僕ですか、
うん、お箱なんですか、
うわ、何でしょうね、
あれか、お前もしかしてビートルズが歌っちゃう寒いやつか、お前、
いやそれは歌わないです
よ、英語
とか、英語系やつ歌っちゃうんですか、お前
もう音やばいですからね、チャチすぎて、
そうだ、音やばいね、
チャチチですよね、
あ音、確かに確かに、
いやカラオケほとんど本当に行かないんで、あの流れで行っても、うん、だからちょっとまあ寒いですけど歌わない、
うん、でもど
う、あそうなん、そういう時もやっぱり
盛り上げ役、あのタンバリンがあるんで、
ドラム持ち込み、ドラム持
ち込み、いやドラム持ち込みっておかしいでしょ、めちゃくちゃしんどいし、
うるせえ
一人だけ、いやもうタンバリン、
でもどうしても歌うとしたら、
だって歌うのうまい、好きやろよ考えたら、
いやいや、ですけどやっぱカラオケ、ね、あんまりね、
でもどうしても歌う、でもやっぱ生涯で一回も歌ったことないの、
いやありますよ、
じゃあそれ何、
レディキャロ、ワンズ、レディキャロ、
ワンズ、レディキャロ、
ワンズ、すげえ昔だろそれ、
ワンズ、ザードとか、
すげえ昔でしょ、も
ビーング系です、
ビーング系です、
もう30年近い前じゃ、25年前とかじゃないかお前、
その頃の世代なんで、
なるほどなるほど、
ボーイとか、
まあ、まあまあそれはまあスタンダード、
まあそういうあのブルーハーツとか、
ああなるほど、
なんかもうああいうバンドブームの時だったんでね、
うーん
ドラム持ち込みて高いっすね、
では今週はこんな感じで、
はい、
来週再来週とよろしくお願いします、
お願いします、
お願いします、
ではカサブランカの、セカンドに入っているのかな、ハピネスイズはガンを聞きながらお別れです、山中沢夫、
ようこと
深夜でした。